それじゃあ次のね、DHCP、こっちの方が多分話としては大事になりそうな気がするんで、ちゃんと見ときたいんですが、180ページと181ページです。で、DHCP っていうのは横の用語解説にあるように、ダイナミックホスト、コンフィギュレーションプロトコルって言って、ダイナミックだから動的です。反対の言葉でスタティックって言葉がありますが、それに対してダイナミックなんで、動的。で、ホストコンフィギュレーションプロトコルなんで、まあ、IP アドレスを割り振るために、動的に割り振るよっていうことなんですね。で、ここにはね、DHCP サーバーが2つあるんだけど、まあ、普通は、ネットワーク構築するときに DHCP サーバーを2つも置くことはまずないです。1つ置くのが一般的です。で、DHCP によって、文章を読んでいくとね、DHCP により IP アドレスなどのネットワーク設定を自動的に行う仕組みのことを IP アドレスの動的割り当てといって DHCP と言います。で、この絵に書いてあるように、このパソコンがね、ノートパソコンでもいいわ。パチッとこうネットワークにつながったと。で、その時に TCP/IP で通信をしますので、当然 IP アドレスが必要なんですが、固定で IP アドレスを設定していないとするとどうするかっていうと、動的にアドレスをもらいに行くっていう設定にしておきます。そうするとバチッと刺した段階で何をやるかっていうと、DHCP リクエストっていうのを出しますね。正確な流れはね、181ページの右下に書いてあって、この4つの流れになるんですけどね、まあ、それを読んだ方がいいかな。181ページの右下のところに丸1から丸5まであるんで、この方が正確です。このパソコンパチッと刺すのクライアントの方なんですが、クライアントが DHCP から IP アドレスを取得するのは次の流れですと。クライアントは UDP っていうね、プロトコルを使って、ブロードキャスト機能で定められたパケットをブロードキャストしますって言います。これどういうことかっていうと、まだ自分には IP アドレスが割り振られていないので、ともかく自分が所属するバチッと刺したネットワークの全体に向かって、IP アドレス欲しいですよ、どっかに DHCP サーバーいませんかっていうんで、DHCP ビスカバー。ディスカバー探しに行くわけね、DHCP はね。そういうのをブロードキャストって言葉、ネットワーク上全員にデータをバーンと投げるわけです。そうすると、そのネットワーク上に DHCP サーバーがいると、あ、私宛に来たんだ、というふうに考えて、丸2です。DHCP サーバーは、このパケットを受け取って、応答パケット、DHCP オファーというのを、了解しましたっていうのを変装します。でも変装するときもね、よく考えてください。まだ、くださいって言ったパソコンには IP アドレスがありませんので、このパソコンに向けてどうやって返答を返すかっていうと、この間出てきた MAC アドレスっていうのを使います。つまり、クライアントは丸1で自分の MAC アドレス、私はこういう MAC アドレスを持っているものですがって言って、どっかに DHCP サーバーいませんかっていう DHCP ディスカバーを出します。そうすると、DHCP サーバーはその MAC アドレスを調べて、で、じゃああなたこの IP アドレス使ってもいいんだけどどうするっていうのをこのその MAC アドレス宛てに送ります。まだ IP アドレス決まってないんで IP アドレスがこの IP アドレス使ったらどうですかっていうのを DHCP オファーとして丸2で送ります。そうすると丸3、クライアントは、その応答パケットによって使用可能な IP アドレスを得ます。この IP アドレス使ったらって言われたんで、うん、使ってもいいかなと考えるわけです。で、そうしたらば丸4、クライアント IP アドレス要求パケット DHCP リクエストをブロードキャストする。じゃあ私その IP アドレス使わせてくださいっていうのをその DHCP サーバーに送ります。まだこの間でもまだ IP アドレス使えないんでね、MAC アドレスで送ります。そうすると丸5 DHCP サーバーはじゃああなたその IP アドレス使ってください。で使っていい期間は例えば3時間ですよとかね、12時間ですよとかね、実際どれだけ何時間使えますかっていうリリース時間もあるもんですから、時間も含めて教える。で、場合によってはさらにもうちょっと付加情報も教えます。例えば、DNS っていって名前を解決するサーバーはどこにあるかとかですね、デフォルトゲートウェイって言って、パケットを投げる先はどこに投げたらいいかとか、そういうような情報も含めて送ることが多いんですけども、送ります。そうすると、この丸5まで来て、やっと、 このパソコンは自分の IP アドレスが分かって、それを自分の IP アドレスとして使い始めるということになります。ね、ということになります。で、そのことが多分ね、ここに、書いてあるんです。今読んだところが一番正確な書き方をしているんですけれども、それの大雑把なことが、この180ページの下のところに書いてあります。だから今言った丸1から丸5の流れが分かれば、こちら側特に読まなくてもいいぐらいの話だと思います。はい。それから181ページの方に、ブロードキャストとマルチキャストなんてのがありますが、ブロードキャストってのは全体にバーン、同じネットワーク上にあるコンピューターにデータをバーンと投げることをブロードキャストと言います。マルチキャストっていうのはもうちょっと特殊で、特定のいくつかの複数の特定のパソコンに、ちかホストに対してデータを投げることをマルチキャストって言います。まあ、それくらいの理解で大丈夫だと思います。そしたらば、また問題をやってみたいんですが、11番の DHCP178、179ページ、この見開きで例題の1と2をやってみましょう。じゃあね、例題の1の方をやってみたいんですが、丸1から丸3まで、入るのは3つ、入れる文字は6つあります。これはどうでしょう？入りましたか？あ、リースとレンタルね。この言葉でね、使わないのがいくつかありまして、じゃあ順番に読んでいくとね、クライアントに固有の IP アドレスを、IP アドレスを割り当てずに、丸1ね、ネットワークに接続する際に IP アドレスを利用する仕組みを DHCP と言い、その機能を管理するコンピューターを DHCP サーバーというってことなんで、丸1、丸2は B と C ですね。で、Windows、MacOS、Linux など一般的な OS には、丸2だから DHCP のクライアント機能が用意されており、要は DHCP で IP アドレスをもらいに行く機能が用意されている。それから Windows NT 2000、それから Linux というサーバー系には、DHCP のサーバー機能、つまり逆に IP アドレスを上げる機能ね、これが用意されていますということです。んで、まるに DHCP サーバーがクライアントに IP アドレスを割り当てることを、これはあなたはレンタルというのかリースというのかどっちかなと思ったわけだと思いますが、コンピューターの世界ではレンタルとは言いません。あ、確かに貸すことなんですけれども、リースと言います。リース。L-E-A-S-E。あ、リースですね。リースすると言います。で、まあまあそう覚えるしかないんですけども、リースという言葉を使います。で、レンダルという言葉は使いません。それからここで使ってない言葉で、番号というのは全然意味のない言葉で、あと NAT っていう例は、これは前ちょっとルーターの話で出てきたと思うんですが、なんだったっけな、IP アドレスを変換する機能ですね。それを NAT って言いますので。ネットワークアドレストランスレーションだったかな、なんかそんなやつの略なので、これはまた別の話ですよね。ということで、まあ、リースかレンタルかは覚えてやってください。リースと言いますということです。じゃあまあ、それはそれでいいにしてもらってですね、例題2に行きましょう。例題2は、丸1、丸2に、この A から E の言葉を入れろっていうんですが、どうですかね。あ、できました。はい、大丈夫だと思います。一応確認で見ておきますと、IP アドレスを対応してほしいコンピューター、つまり DHCP クライアントはネットワーク接続後に、なんとかアドレス宛てに DHCP サーバーを通せよという、さっきの丸1の話ですよね。で、これは、ブロードキャストアドレスですね。ブロードキャストアドレス宛てに、つまりネットワーク上のすべてのコンピューターに対して DHCP サーバーを通せよ、つまり DHCP ディスカバーっていうのを出しますね。という命令を送信すると、DHCP サーバーがこの命令を受け取ると、命令の送信元を、 まだまだ IP アドレスが決まってないので、その言ったクライアントには MAC アドレスを使ってそのクライアントを特定して、で IP アドレスをはじめとしたそういういろんな情報を、あなたこれ使ってみたらどうっていうのを言うということです。これはすごく省略して書いてあるんですが、実際は行ったり来たり行ったり来たりが2回あって決まるんですけど、これはなんかいかにも1回みたいな感じになってますけどね。はい、今日の話はこういうネットワークの LAN の形態と、それから DHCP は結構大事な機能だと思いますが、こういう話でした。で、まず、ブロードキャストなんていうアドレスの話は覚えておいてください。それからさっきのリースっていう言葉もね、覚えておいてください。それから DHCP の場合には、ずっと割り当てっぱなしじゃなくて、やっぱりね、期間が決まってるんで、リース期間というのが決まっていて、それはサーバーに設定するんですけど、DHCP サーバーに設定するんですけども、例えば、あなたには24時間使っていいですよってやるとね、そうすると、割り当て、貸し出してから24時間タイマーがスタートします。で、貸してもらった方も24時間タイマーがスタートします。で、24時間経たないうちにパソコン切っちゃえば返してしまうんですけども、24時間経って、リース期限が来ちゃうと、もう一回貸してよって、また言いに行きますという、そういうような作りになってますということですね。